大豆。
では続いての攻略キャラクターの紹介ですけれども、次はですね、近江宗貞というキャラクターの紹介でございます。はい、こちらがですね、まあその前パートまでがその渡りというこう家のね、こうキャラクターたちだったんですけど、まあ、そちらのまあ対になるというか、まあその渡りの方がその総裁関係を基本的に担っているという家系という形だったんですけど、上下関係みたいな感じの言い方はあれかもしれないですけど、上下関係でいうところの近江の方が上というか、まあ基本的にその総裁以外のこう祭り事だったりとか、まあその政治的なことだったりとか、そういう実権を基本的になってるのがその渡りというこう家で、まあその話的に、ね、物語の中でそのこの島のこの言い伝えの中で、こう島神様っていうね、こうまあそういったものがまあいるとね、こう言われているというのこの設定なんですけれども、その島神様をこう下ろすためのそのまあその巫女的な立ち位置なのか、まあそういう部分もこう担っているというところで、でそのこう物語のこう中で、こう島神っていうのが二つに分かれたというので、でその二つに分かれた神様のこう片方がその渡りで、片方が近江という形になっているという、ちょっとねこう古臭いちょっと島の風習っていうものがこう結構ねこう色濃く出てるストーリーではあったなっていうところはまああるんですけれども、まあそんなねその渡りのこう宗貞はその昔その蒼太と遊んでくれてて、すごくお兄さんで優しいお兄さんとしてね、すごく蒼太のことをね大事にしていてくれたっていうところで、こう実際会った時に一番なんだろう、こう昔と一番違いがなかったっていうのが宗貞だったんですよね。本当に今でもその蒼太のことを大事に大事にすごく思っていて、それがその恋愛感情云々なのかっていうとまたちょっとあれかもしれないですけども、まあそれを気づいて最終的にはそちらに向かうってところにはなるんでしょうけれども、まあそこが本当にそのお互いすごく大事で、この関係性っていうのは変わってなかったっていうのを実感できる、最初はそうやって癒し的な感覚だなっていうところは僕は思ってたりはしたんですけれども、まあその先ほども言いましたけど、結構そういったその島ならではというか、その昔の風習をその根強く持っているっていうところがかなりこれは濃いめにこう出てるっていうところがあって、正直ちょっと僕この金等価の中で一番ちょっとプレイするのが辛かったルートだったなっていうところでそのなんか島のこう習わしだったりとか、そういうものってやっぱ部外者からだとぶっちゃけね、わからないものだらけだったりとかするけれども、そこにやっぱ囚われてっていうところだったりとか、そのね、まあ、早々にその宗貞が基本的にその蒼太のことを基本的にすごい守ってくれるっていう立ち位置 で、その守りすぎるがゆえに、そのまあ宗貞は基本的にその立場としてはその近江のこう当主という肩書きで、まあその州と対になる形っていうところで、その州がその渡りのまあ当主という形で、その当主同士っていう形だったんですけど、まあ圧倒的な上っていう、まあ、島の王様とね、こう言われているという、ことだったんですけれども、まあ、そこで守ってあげようとしたが、その権限をこう大きく使ったがゆえに、その村民というか、その島民たちから、それは、よろしくないんじゃないかっていう、こう、部分を受けて、で、結果的にその、蒼太自体は何も悪いことをこうしていないのにも関わらず、島の、人たちに よく見られないっていう、だから一番なんかその本当にその小さな島の小さな風習っていうのをすごく感じる、なんだったらちょっと昼ドラみたいな感じのちょっとした展開っぽいのがちょっと強くて、なんかもう蒼太はそんな悪いこと何もしていないのに、なんでこんなことをされなきゃいけないんだっていう気持ちになって、正直超痛々しい感じだなって思いながら、こう部分部分でねこう見ていたりとかはこうしたんですけれども、でまあなんだろうな、叶うはずがないっていうか、そもそもそのね結構 制約というんですかね、こう渡りの当主にはかなり制約があって、この島から出られないっていうことだったりとかして、だからもう本当にそのソータっていう存在があまりにもそのムネサに対してかけがえなさすぎたっていうところが、こう本当にその愛がその深く余るあまりっていうところで、だから幸せに絶対なれないだろうなこの恋愛はっていう形のこう流れを見ながらも、それは期待をちょっとしてはしまうけれどもっていうところで、いやー本当なんか終始ちょっとね、こうこれは大丈夫なのかなって思いながら、でも二人の幸せをっていう思いでっていうところだったんですけど、まあ、後半はねこうお互いのちょっと思いのズレというか、まあ思いのズレというよりかは、まあ結果的にその立場的なものを考慮した上でソータがこうどう出るかっていうところが結構ねポイントだったりとかね、こうする部分だったので、いや本当にもう何度も言うけど本当辛い、このルートは一番僕の中で見ていて、こうなんだろうな、こうまあ幸せになれない、なるなれないっていうところもそうだけど、やっぱその島独特の風習っていうか、その空気感というか、それをすごく感じさせて、このやっぱ小さな集落、そういう集まりっていうものの中では、こうやってまあある種本当に田舎ならではというか、そういうのが本当になんかすごい、なんかだから逆にその表現がすごいこだわってたっていうところなのかなと思ったんですけど、よくその部分をしっかりと表してるなっていうのをね感じたので、まあそういったちょっとねこう島のあれこれのものにこうソータも巻き込まれながら、そしてまあこの権力の違いというか、その立場の違いっていうものがどう最終的に転んでいくのかっていうところが、やっぱねこのルートの中の関わりの鬼門にもなってくる、部分ではありますのでね。まあだからそういったちょっと辛い部分だったり、こう厳しいなって思う部分もありますけど、まあ結構こう属性離れという形もあるので、その宗貞が本当にそういう属性に触れていないっていうところで、結構トンチンカンなみたいな感じのこう流れもちょっとありながらみたいなところもねあるので、多少そういうところでギャグテイストっていうか、そういったほっとね一息つける部分もまああったりもまあするんですけれども、まあぜひともあのこれについてはね、こう中身をまたねちゃんと触れてこういただけたらいいかなと思いますので。そしてですね、あとはそのこのルートの中でやっぱ大事なポイントとしては、司のまあとある出来事っていうのが一つ、司にですね、その昔の遊んでくれたお兄さんの司にのことについてもね結構こう重要なポイントで、まあまあ多分序盤で一応ワードとしては多少出てくるんですけど、逆送りというものを、がワード出てきて、それについてねこう宗貞と柊の関係性がまあ変わっていった部分のきっかけっていうところにもあのなってると思いますので、そのなぜそのね亡くなってしまったかみたいな話に関しては今日のルートなんですけれども、その後のまたこう流れというか、まあこれも結構核心についていく部分なので、あまり深いことはこう言わないですけれども、まあそのある種その難しいけど、まあ、そこのこの物語のこう重要なキーになる部分のきっかけにもなってるのかなっていうところだと思いますので、その司のまた別角度のねこう物語を部分をねこう明かされる部分でもありますので、そちらも気になった方はぜひともねチェックしていただければと思います。まあ本当ある種キャラクター性としてはもうスパダリ的な感じの、本当に何でもできる万能なあの彼氏っていう感じの、まあ、ところと、そこの身分の違いっていうところの部分が、ここの、ムネサドルートでは描かれていると思いますので、そういったルートが、好きな方は、ぜひともね、チェックしていただければと思います。気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、質問箱とマシュマロ、その他感想は、ハッシュタグ、気まよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ
番組購読をよろしくお願いします。